松島のりみの運気上昇。こんばんは。
こんばんは。
今日もヒーロー先生にね、前回だけだとまだまだ聞きたいことが聞けなかったので、今日は引き続きこの梅雨の時期にね、どこが悪いわけじゃないんだけど、もう体はだるいし、なんか気分がこう上がってこないような、まあ、皆さん経験あると思うんですよ。そういう時ってどうなってんのか、もしくはどうしたらいいんだろうっていうお話をね、聞きたいなと思って、
はい、
お願いします。
ぜひ聞いてください、
はい、
そうですね、あの梅雨って、ね、まあ、ありますけども、特に何が起こってるかっていうと、外、はい、いっぱい雨降るじゃないですか。で、雨が降ってジメジメしてる、これが実は中国医学では病気の原因で、湿邪って言って湿気の邪気って書くんですよ、うん、湿邪って言うんですけど、でその湿邪っていうのにも外と内の湿邪があって、うん、例えばだから外は雨がいっぱい降ってます、うん、それから湿気の多い部屋にいます、うん、それっていうのは湿邪、まあ、外側の邪気で外邪の、まあ、外湿って言ったりするんですね、外側の湿気、はい、でそれとは別に体の中に溜まっている湿気を内湿って言うんですけど、はい、例えば水分ガブガブ飲んだりとか、食事中にいっぱい水飲んだりお茶飲んだりする人、
はい、
それから喉も渇いてないのにいっぱい水飲んだりする人いますよね、
はい、
よく言われてるのが1日2リットル水分取りましょうっていうような話、うん、聞くじゃないですか、
はい、
聞くでしょ、うん、なんですけど日本ってものすごい湿気じゃないですか、
はい
ね、周囲は全て海で、ね、だ実は水分をたくさん飲む健康法っていうのは海外の乾燥してる地域の健康法だっていう話らしいんですよね。
そうなの。
そうなんですよ。だから例えば中国、僕北京とかね、まあ乾燥してる地域にもいて、まあ、大体10年近くいたんですけど、やっぱ冬場なんてもうめちゃくちゃ乾燥してるんですよ、
うんうん、
だから逆に飲まないともう本当に病気になっちゃうんですよ、調子悪くなってしまう、うんうん、だけど日本のね、湿気のある時期に水分ガブガブ飲んだらどうなるかっていう話なんですよね、
はい、
だからこれで体の中から水をしっかり排出する力がある人がは飲んでも大丈夫なんですけど、うん、体の中にどんどん水分を溜め込んでしまう人っていうのが、うん、水分を取りすぎると当然体がだるくなるわけですよ。
あ、すごいむくむ人なんかはそういうタイプってことです
よね。そういうことなんですよ。もうだから体の中に湿気が溜まってしまってる状態なんですね。だからこそ体がだるくなるんですよ、まあ、この前もお話ししましたけど、うん、血液の濃度の問題っていうのもあるわけですね、うんうん、だからよくね、これ聞いたことあるかもしれませんけど、水毒っていう、水の毒っていう言葉が漢方ではあるんですけど、はい、体の中に水がたくさん溜まりすぎて、まあ、それが悪さするっていう考え方なんですね、
うん、
だから水分をたくさん取ればいいっていう問題ではないということなんですね、
うん、じゃあ手っ取り早くって言ったらあれだけど、まあ、みんなが簡単にできる方法としては、
はい、
うん、まあそんなに、まあ、喉は熱くなればね、当然汗もかくから喉も乾くじゃないですか、はい、
うん、
ますね、でも取りすぎちゃった時にどうやってそれを抜いていくかっていうことを教えてほしいなと思って、
まあ、確かにあの取っちゃってからだともう遅いんですよね、実はね。
遅いの。
なんだけど、まあ、取りすぎちゃって、うん、例えばお酒飲みすぎちゃって次の日に顔むくんでるとか、
うん、
そういう時って漢方薬でね、五苓散っていう漢方薬があるんですけど、
五
苓散、
はい、
5つの5に、うん、霊は草冠に命令の霊ですよね、
うん、
で散は散歩の散、こういう漢方薬があって、これのすごいところってその体の中に溜まった余分な水だけを排出するんですよ。
余分な水っていうのが大事
なん
で、
そうなんですよ。だから普通の病院で処方される利尿剤っていうのは、うんうん、あれは体にとって必要な水分でさえも出してしまうわけですよ、
うんうん、
だから五苓散を飲んでもその脱水症状は起こさないというふうに言われてるんですね。
なるほど、
ね、そうだ、まあ、もちろんね、いろんな薬飲まれてる方もいるし、
うんうん、
体調によってもまた違うので、
うん、
軽々しくそれを飲めばいいっていう問題ではないですけれども、うん、 やはり体の中に湿気がいっぱい溜まっている時には五苓散を飲むっていうのも一つの方法ですね。
なるほど。
でその他にもお灸をしてあげるとかね、うんうん、今千年灸っていう紙の台座の上にもぐさが乗ってて、はい、やけどしにくい、
うん、
気持ちのいいものですよね、
うん、
そういったものもあるので、うん、そういうものを壺に貼ってやっていくというのも一つですね。
なるほどね。じゃあまあ飲んじゃう前にそんなにガブガブ飲まないように気をつけるっていうのが、
は
い、
うね、
まあある意味そのだるさとか、まあ、夏バテみたいな感じの防止してくれるっていうことですよね。
だ中国医学の、一番いいところっていうのは未病っていうね、未来の未に病ですね。だから未だ病まざるっていう、それを治療していきましょうっていう考え方なんですね、うん、だからこれ本当の意味でのやはり予防医学になっていくわけですね、
うん、
だからそのためには自分の体に目を向けるっていうことが必要ですよね。本当に喉が渇いてるかとかね、それから口が渇いてるかとか、
うんうん、
体重たくないかとか、
うん、
そういったものをしっかり観察していくということですね。でそれからまあ他にも予防法としては、夏だから暑いから冷たいものを飲もうとかね、アイスを食べようとかっていうことじゃなくてですね、で食欲ないから冷ややっこ食べようとか、うん、結構そういう声聞くんですよね。そうめん食べようとかよく言うじゃないですか。でも実はそうすると内臓がどんどん冷えていってしまって、体を温める力っていうのがどんどん弱くなっちゃうんですよね。
そうですね。じゃあちょっと次回にその詳しい夏の食べ物に関して先生に詳しくお話聞きたいと思うので、
はい、
今日はここでおやすみなさい。
はい、おやすみなさい。